すべてを集中させ、無となれ。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは鈴木優さんの著書、無、最高の状態。鈴木優さんは1976年、昭和51年生まれのサイエンスライター、つまり科学についての文章を書くお仕事をしていらっしゃる方ですね。慶応義塾大学 SFC ご卒業ということで、SFC って何ぞやと思って私調べてみたら、湘南藤沢キャンパスの略でした。ちなみに当初は慶応義塾大学藤沢キャンパス、略して KFC の予定だったらしいんですが、それだと某フライドチキンのお店と被るので SFC になったんだという話もあるとかないとか。で、話を戻して鈴木優さんですが、現在はヘルスケアや生産性向上をテーマとした執筆を手掛けていらっしゃり、ご自身のブログ、パレオな男では月間250万プレビューを達成していらっしゃるそうです。今回はこの無最高の状態から私が学んだこと。1、人間は良いことはすぐ忘れ、悪いことはいつまでも覚えている。2、夢中で集中できるものを持て。この2つについてシェアさせていただきますね。1、人間は良いことはすぐ忘れ、悪いことはいつまでも覚えている。人は良いことってすぐ忘れてしまうんです。一方、悪いことはいつまでも覚えている。例えば、宝くじが当たるなどして100万円手に入れた人がいたとします。その人は良いことがあったと大喜びしますが、その喜びを何年も覚えているということはないでしょう。逆に盗まれるなり落とすなりして100万円失った人がいたとします。その人はなんて自分は不運なんだと自分の運命を呪うでしょう。そしてその後悔や怒りを何年経っても忘れることはありません。同じ100万円なのに、手に入れたラッキーなことはほどなく忘れてしまい、失ったアンラッキーなことはいつまでも覚えている。これ、過去の思い出でも同じです。あなたに昔からの知り合いがいるとしましょう。これまでの人生、その人からは、いいこともしてもらったけど、嫌なこともされてきました。その場合、その人に対しては悪い印象が強くなり、自分にとって嫌な人だという印象が強く残るんです。これ、どうしてなんでしょうか？時間をはるか、狩猟採集時代にまで遡ります。人間は生きていくためには危険を避ける必要がありました。食べ物が手に入らなかったり、猛獣に襲われたり、怪我をしたり、こういったことをうまく避けていかないと、たちまち命を落とすことにつながったんです。だから人間は、ここにいると食べ物が手に入りにくいな。そこは危険な動物がいる場所だ。あそこは前に怪我をした場所だから行くのは危ない。というように、ネガティブな過去の情報をいつまでも覚えておく能力を高めました。覚えていないと、またその場所に行って食べ物が取れなかったり、危険な動物に襲われたり、怪我をしたり、といったことを繰り返してしまうからです。いいことについては、忘れたからといって命を失うことに直結したりはしませんが、悪いことについてはいつまでも覚えていないと、命を失うことに直結してしまうんですね。悪いことを覚えておくのは未来にとってもいいことがあります。似たような状況に出くわした時、あそこに行くと危ないなとか、ここではこうしない方がいいなとか、過去のことをもとに予測ができるんです。そして不安に感じたことは避ける。人類の500万年の歴史の中で人間はずっとそう考えてきました。だからそういう悪いことを覚えておく能力の高い人が生き残り、そういった人たちを祖先に持つのが今の時代に生きる我々現代人というわけです。プラス思考になろう。起こるかどうかわからないことを心配するのはよそう。過去のことをいつまでもくよくよするな。よく聞く言葉ですよね。でもそのアドバイス聞いて、はい、わかりました。プラス思考になります。起こるかどうかわからないことを心配しません。過去のこと、くよくよしません。と、パッと気持ちを切り替えられるものではありません。ある統計によれば、人間の心配事の中で、実に 97% のことは実際には起こらないという結果があります。でも、そう言われても、私たちは未来の心配をやめられない。これはもう脳の作りがそうなっているからなんですね。そういう脳の作りの祖先たちが過酷な状況下で生き残り、その子孫が我々だからです。狩猟採集時代の人類に作られた、その脳の構造のまま人類は生きてきました。今は当時と違い、我々が命の危険にさらされることは激減しています。 でも脳は当時のまま現代の状況に合っていないんですね。命の危険は減ったのに、命の危険度が高かった頃のままの脳の構造で現代人は生きている。そしていろんな心配をしてしまう。プラス思考にはなりづらい脳の構造なんです。だから、私はいつも心配ばっかりしてしまう。悪いことばっかり考えてしまう。ネガティブ人間だ。なんて思わず、人間ってそういうもんなんだ。このトークを話している私も、このトークを聞いているあなたも、みんなそうなんです。なんだみんな同じなのか、みんな一緒なんだ。そう思っただけでも、ちょっとだけ心が軽くなりませんか？ 2. 夢中で集中できるものを持て。病気で半身不随になったチンパンジーがいました。でもそのチンパンジー、なんで自分はこんな体になってしまったんだ。自分の将来はどうなるんだ。などと嘆いたりはしませんでした。もちろん、体の痛みやお腹が空いたなどの意思表示はしますが、絶望して心を病むような様子は見られませんでした。そして着実にリハビリをして1年後には座れるようになり、3年後には歩けるようになったんです。もしこれが人間だったらどうでしたでしょうかね。自分は果たして治るんだろうか。リハビリが辛い。こんな辛い思いをして本当に効果はあるのか。また自分は歩けるようになるのか。このように様々な思いがその人を襲い、心を病んでしまう場合もあるかもしれませんよね。人間を含むすべての哺乳類には苦しみを感じる能力があります。ところが人間だけはその苦しみをこじらせてしまうことがあるんですね。起きた苦しみの事実に付け加えていろいろあれこれと考えてしまう。物語を作ってしまう。これによって人間は本来起きた苦しみ以上の苦しみに悩まされることになってしまうんです。もっとも、そうやってあれこれ物語を考えてしまう能力が狩猟採集時代に人類が危険を避けることに役立ち、それで生き残ったご先祖様の子孫である我々がそういった能力を持っているのは仕方がないことであり、長所とも言えるわけなんですけど、現代社会においてはそれが我々を蝕んでしまう短所にもつながってしまう場合がありますよということなんです。さっきの半身不随になったチンパンジーは、自分は一生歩けないかもしれない。ああなんて自分は不幸なんだ。リハビリなんて意味はない。歩ける他の仲間が羨ましい。なんて物語を作ることはしませんでした。だから心を病むこともないし、目の前の食事やリハビリに集中して、ついに歩行機能を回復させることになったんです。でも人間だったら様々な不安に襲われ、時にはせっかく自分を看病したり、応援したりしてくれる周りの人に八つ当たりして、病気自体以外の面で、いろいろ悪いことが起きてしまいますよね。これ、現代の人間にとって物語を作る能力が決してプラスに作用していない例です。ではどうすればいいんでしょうかね。その方法の一つとして、この本のタイトルにもなっている無になること、それがあるんですね。例えば、無になっている状態の一つとして例に挙げられるのが、ゲームに夢中になっている状態です。こういった極度の集中状態になっていると、人は無になり、その間、悩み事がどうとか、明日の心配事がどうとか、いうことは心から消え去り、ただただゲームだけに集中しています。こんな風に何か一つのことだけに、ちょっと前に流行ったあの鬼を退治する漫画風に言えば、全集中状態になった時、私たちは無になっているということなんです。だから私たちにとっては、何か我を忘れて夢中になって取り組めるものを持つことが無となり、心配事から解放される方法の一つとなるだろう。というのがこの本から私が学んだことでした。まとめます。1. 人間は良いことはすぐ忘れ、悪いことはいつまでも覚えている。2. 夢中で集中できるものを持て。この本、仏教をベースに書かれていて、私にはかなり難しい本でした。私のこのシェアトークを聞いても、ちょっとよくわからなかったなぁ、とお感じの方いらっしゃるかもしれません。すみません。自分自身でしっかりこの本読み込んでみたいという方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。